はい、そして今日は北部の、あのイスラエルの北部で生活をするというシリーズのテーマですけど、テーマのシリーズですけど、今日は、第3ですね。第1は2つの国が分かれたことを学びました。で、第2はそのエレボアムの罪、なんで北部は常に最初から最後まで呪われていたということを学びました、ね。神様はいつも正しいものと偽物を隣同士に置かれて、常に私たちに選択させています。どれを選ぶか、本当の信仰か偽物の信仰。で、今日のテーマは北部にいるクリスチャンはどうでしょう、北部にいる信者はどのようにして生活すべきか。北部は主に神様から離れている社会になっている。ほとんどの人は偶像礼拝しています。なのに彼らは神様の子供だから、神様の約束は彼らに与えられている。神様は常に彼らの罪を我慢しています。すぐに起こらない。時々列王記、第一列王記、第二列王記を読むときに、なんで神様はあんなに我慢しているのかと思うでしょう。特にアハボ王の時代とか、その子供の時代にもう散々罪を犯しているので、なんで神様は裁かない、なんで神様はこの民を助けていると不思議に思う。けどそれは、彼らはアブラハムの子孫、イスラエルの子孫ですから。だから神様は長い間に偽物を我慢します。長い間に偽物クリスト教も我慢しています。カトリック教会はずいぶん前に堕落してしまった。あらゆる教派はずいぶん前に神様から離れていたけど、今でもある。なんででしょう、なんで神様はそれを許しているだろうと思わない、思うでしょう。だから神様は長い間に憐れみを持って常に悔い改めるチャンスを与えています。ですけど、そこにいる信者たちは難しい状態で神様に従わなければならない。彼らは偶像礼拝の社会で、偽物の宗教の社会で神様のために生きている。できたらね、ユダの方に行く。で、この間は第2歴代史に、正しい者たちはレヘボン王の第1名に、第2名に、第3年目、第1年目、第2年目、第3年目に、彼らは、南に行って、ユダとつながったから、正しい礼拝をそこから続きましたけど、でもみんなはそんなできるわけではないので、もちろん、神様の民ですから、北部に行っても神様のために生きることができます。私たちはこの社会でも神様のために生きることができます。ですけど、その生活にはある原則があります。で、今日は一つの原則を語りたいと思います。それは隠されていることです。ね、例えば200年前だと、イギリスとかキリスト教が普及になっていた社会では、神様のために活躍する人たちはある程度認められていた。彼らはすごいと認められていた。日本でも多分明治時代にその時の、学者、クリスチャンの学者たちはある程度認められていた。大学を創立したり、憲法を作った時もいろいろ考えて、彼らの意見がよく聞かれていた。ですけど、今は別にそうではない。昔のアメリカでは、例えばイェール大学、有名な大学でしょう。それは新学校で始まった。新学校。 でその学校にあの有名な説教者はその管理していた、あのジョナサン・エドワーズ、歴史上ですごく有名な人ですけど、あのしかし今は全く違う。その時代に活躍しているクリスチャンは公に奉仕して、あの公に神様の御言葉を伝えて、その奉仕がいろいろな人に見られていたけど、今はそうではない。今はかなり隠されている奉仕をしています。だから神様は目が見えないものです。神様の働きは私たち目で見えないですから、私たちもそういう目で見えない霊的な状態を大事にしなければならない。認めて学んで、そして実行しなければならない。最初はあの、出エジプト33、よく見ますけど、出エジプト33、モーセが神様と共にその山の上にある時、あでも文脈としてもちろん山の下に彼らは黄金の小石を作って礼拝していたところです。北部の王国に、北の王国にエレボン、それから全てのその後の王様たちはその黄金の小石の礼拝をやっていた。同じ状態です。正しいものはどういう役割をするか。その時代にみんなは偶像に行ってしまった。正しいものはどうする。ここ21と22節を見てください。モーセは主の栄光を見るように頼んでいた。21節、また主は言われた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立って、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく。覆っておく。裂け目、岩の裂け目でモーセは隠された。岩の裂け目で本当はもう神様見ると死ぬ。だからその時に神様は私の後ろのところしか見させないですけど、手を覆ってるからあなたは見ても死なない。本当の意味で隠されているのはその通りです。その山は立法を表している。神様とその立法が合わせると罪深いものはなくなる。立法は罪に当たると誰かが死ななければならないですけど、ここでその岩はキリスト、あの第一コリントに10章に、その岩、彼らがあのアルノにいる時の岩はイエス・キリスト。イエス・キリストこそ裂かれた、打たれた、で水が湧き出た。でこ の, いあの岩が打たれた時に、分かれた時に、あのちょうどそのところでモーセが隠された。だから私たちはイエス・キリスト、打たれたイエス・キリストのために隠されている。私たちを覆っているのは、覆っているのは罪と律法と悪魔と死そのものは私たちをチェイシング、恐れてチェイシング、追い求める、
追いかける、
OK、ごめんなさい、追いかける、そうですね、追いかける、あの私たちを追いかけるものはやっぱり罪、律法、死と悪魔ですけど、イエス様のその場所に、イエス様が用意した場所で私たちは隠されている。自分の罪のために裁かれる必要はない。悪魔はどんなに攻撃してもその場で私たちを座ることができない。後でイスラエルの中で6の町が、設定、まあ、用意されていた。それは隠れる町です。誰か人を間違って殺した時にその町に行ったら 隠される、そういうふうになっています。私たちはこの罪深い世界の中で自分の罪の現実がありながら、私たちはイエス様の場所で隠されている。だから神様の恵みの中で生きることを覚えなければならない。自分の罪を見て、神様の許しを見て判断する、どっちを選ぶ。私たちは罪をもう罪の中で生きるか、神様の恵みの中で生くか。罪を認めなかったら、私たちはもう結局裁かれるけど、自分の罪を認めながらイエス様の恵みを認めながら私たちは生きれる。じゃあそれは基本に基本的に私たちの隠れ場ですけど、北王国でこの隠れているテーマが次出てきます。まあ第一、第二列王記見て読んでみてください。その何度もあります。まあ例えば、エリアは神様に隠された。オバディアは預言者たちを隠していた、エゼベルから隠していた。あとでエリシャはシリアの王から隠された。でその次にイスラエルの王は彼を殺そうとした時にエリシャは隠された。また王国が分かれる前にダビデとサウルの時代でした。でもダビデとサウルの時代と後でレヘボームとエレボームの時代は全く同じです。そのダビデとサウルの話は後でソロモンとエレボームで繰り返す。今度はダビデに会ったことはエレボームにある。その時にサウルがまだ支配している、北の方で支配している、その時にダビデはユダ地方で隠れていた。同じです。結局同じパターンです。でダビデは常に隠さなければならない、身を隠さなければならない。でその時の生活は私たちは今この社会でしている生活と同じですので、ダビデにやったことは私たちにもありますので、じゃあそこから見ましょう。どういうことが隠れている人生にあるか。まずは第1サムエル24章、第1サムエル24章。サウルはずっとダビデを追いかけていた、探していた。で1からまず1から5読みます。サウルがペレスティ人を王のを辞めて帰ってきた時、ダビデが今エンゲリのあるのにいますと言って彼に告げるものがいた。サウルはイスラエルの、全体から3000人の精鋭を取り抜いて、エイリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに掘ら穴があった。サウルは用を足すために中に入った。その時ダビデとその部下はそのドア穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着をの、裾をこっそり切り取った。彼にな後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。で最後の22節、ダビデはサウルに誓った。サウルは自分の家に帰り、ダビデとその部下は妖怪へ登っていた、強いところに登っていた。 ここでダビデはやっぱり疲れたでしょ。いつも あっちに行って隠れているけど、誰かがまあほらダビデとその部下はそこに隠れているでしょうとサウルに言った。でサウルはそこに探しに行って、ダビデたちは神様に導かれて、まあ、違うところに行って、この町ドアナ、その山、あらゆるところで隠れていた。大変、もうずっと同じところに宿ることができなかった。だけどその時は完全に彼らは神様に隠されていた、完全に守られていた。なのに安らぎのところはなかった。常にこっち、次はあっち、次はあそこ。そういう生活は私たちの生活です。この仕事はいつまでできるか分からない。この家にはいつまで住むか分からない。この状態、この友達、この教会はいつまで私たちを支えるか言えない。突然全てが変わる。この時代はいつまで続くか分からない。それはクリスチャンの生活です。ですけどそういう生活で私たちはもし神様に信頼していると完全に隠されている、完全に守られている。だから状況が変わってもいいです。まあそこは面白い、羊の群れの牧場、そこは羊が守られているところで、ダビデたちは守られていたけど、でもダビデはやっぱり疲れていて、で部下はほら今神様は今日こそあなたはあいつを殺すと言ったでしょう。それは嘘でした。神様はそんなことをダビデに言ってない。ダビデは逆に主の油注がれたものをに手を振るなと言ってた。神様の導きは待ちなさい、私はサウロを終わらせる、あなたは待ちなさい。それは聖霊がダビデに常に語っていたこと ですけど、その日にダビデは勝手にサウロに手を触れた。でその後でその着物の裾、上着の裾を見せて、ほらほら私は忠実です、殺せたのに殺せなかった。でもそういう態度で何を示しているでしょう。私を追いかけるのをやめなさい。私は正しいですから、何も悪いことしてないですから。でもやっぱりダビデは次にまた妖怪に登ったと書いています。何も変わってない。またサウルはその後でまたダビデを追いかけていた。次のところを見ましょう。26章、今度は、ジフというところ、ジフ人がギビアにいるサウルのところに来ていた。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないか。サウルは立って3000人のイスラエルの精鋭とともにジフのアルノに下っていた。ジフのアルノでダビデを探すためであった。サウルはエシモンの東にあるハキラの奥で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデはアルノにとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って、アルノに来たのを見た。偵察を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデは立って、サウルが陣を敷いている場所にやってきた。そしてダビデはサウルとその軍の長、ネルの子、アブネルが寝ている場所を見つけた。サウルは、白衛の中で寝ていた。兵たちは彼の周りに宿営していた。ダビデはヒタイト人アヒメレクとヨアブの兄弟で シェルヤの子アビシャイに言った、誰が私と一緒に人、のサウルのところへ下っていく者はいないか。アビシャイは答えた、私は一緒に下ってまいりますと書いてます。でまた最後の、最後の25節、サウルはダビデに言った、我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功する。ダビデは自分の道を行き、サウルは自分のところへ帰っていった。ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう、ペレスティ人の地に逃れるより他には道はない、そうすればサウルはイスラエルの全体、土地で道内で私を探すのを諦め、こうして私は彼の手から逃れると書いてます。ダビデはフィリスタインの方に行きました。ここでダビデの態度を考えてみてください。なぜなら私たちは同じ状態にいます。この神様を知らない、神様の子供と思っているのに神様を知らない、まあこの時代に住んでいる。まあ日本は仏教と言ってもキリスト教の影響は溢れるほど日本にもある、ね、民主主義とかそれは大体ヨーロッパから来たものです。もう神様の、特徴、まあ、いいところを持ちながら神様を知らないと思うような人たちの間に住んでいます。どのように生活する、隠れた生活をしなければならない、いつもどこが私たちの隠れ場かわからない、この隠れ場はいつまで続くかわからないですけど完全に守られている。でもダビデは疲れた。で疲れた時にやっぱり彼はどうなったでしょう。まずはもうフィリスティアの方に行けばサウルは私に追いかけることができない。で結局クリスチャンはそのように考えることができる。じゃあもう教会のこととか公に伝道することはまあやめましょう。そうすれば問題が終わります。まあ妥協して問題がそのために終わる。まあそういうこともできるけど、でもよく見てください。その時の話は分かるでしょう。ジクラグの問題でダビデはダビデの者とか家族はみんな誘拐された、略奪されて敵の手に渡された、もうほぼ全てを失ってしまった。それまでにダビデは常に嘘をついていた。その自分を隠すために彼はフィリスティアに行った。イスラエルで神様は彼を隠していたけど、フィリスティアに行った時にダビデは自分を隠すですけど、自分を隠した時に忠実じゃない生活をしなければならなかった。私たちはこの世の安らぎを得るために自分を隠す時にやっぱり罪を犯してしまう。逆に大変だけどその隠れ場から隠れ場へという生活をする時に忠実に生きることが、できるわけです。ですからまあ常にどういうことでしょう。私たちの隠れ場はやっぱり神様の恵みです。だから律法は私を追いかけるでしょう。律法で常に自分の罪が湧いてくる。またその考え、またその態度、またその言い方、またその考え方が現れてきた。また悔い改めなければならない、また考え直さなければならない、また謝らなければならない。そういう時疲れるでしょ。いいのにもう別にそんな気にしなくてもいい。まあ、聖書は読むけどそんなに真剣に考えなくてもいいでしょという クリスチャンいっぱいいるでしょ。でも彼らは神様の、隠れ場にいるわけではない。彼らは神様の栄光をもっと見ようと求めてない。彼らは逆に自分の隠れ場にある神様をとにかく見てない。でダビデはフィリスティアの方に行ったら神殿に行くことができなかった、礼拝することができなかった。彼はイタンの町に行ったから神様から切られていた。じゃあ私たちは自分を守るじゃなくて神様に隠されている、恵みに隠されているので、常に聖霊と交わる、常に御言葉を受け入れる、常毎日神様と交わる、あらゆることについて交わる、今日やること、今日の機会、私の態度、私の言い方、私の考え方、私の希望、私の価値観、私の夢、私の計画について神様と話してください。そうすれば神様はきっとあらゆることを指摘します。ああそれはちょっと違うな、それはあまり良くない、それは考え直さなければならない、それは勝手なことです。もういちいちそういうことに対処するのは疲れると思うかもしれないけど、でもこの世はそんなもんです。私たちは神様の恵みに隠されている事実、どれだけ間違っても、どれだけ罪があっても、もうそういうへりくだった態度があれば別にみんな同じ隠れ場にありますよ。どんなクリスチャンでも同じ恵みの中で立てています。誰かが他の人より偉いわけではない、みんな救われている、みんなイエス様の地位に隠されている。エジプトの中にいる人たちはみんな家に入ったら、その血が家の方にかけられたら安全です。死の天使は通り過ぎる、それだけです。すごい偉い、よく通り過ぎられたとか、そういう家はなかった、みんな同じです。とりあえず救われているか救われてない。じゃあ自分の態度を考えてみてください。あなたの隠されている生活は順調ですか？順調というのは、イエス様は隠された性格とか生活について話しました。彼は偽善者のように道端で大声で祈ることをやめて家に帰って隠されたところで誰も見てないけど神様が見ておられる手の父に祈るようにしなさい。そのところで、隠されているところ、誰も見えないところで祈るときに私たちは神様と交わる。心を探られるときに聖書を読んで、心を探られるときにこれを読んだだけではなくて、神様は今日これを通して私に何を語っているだろうと考えて、耳を開けて、神様どういうことを話しているでしょうか。多くの場合は何か聖書を読むときに私は何か勝手に求めている、はいか否か、どれか神様教えてくださいけど、よく考えたら神様は、いや、その質問が間違っていると言うでしょう。今の状態は右か左じゃなくて、今はなんであなたは運転しているかという問題です、ね、例えば14歳の子供が車行ったら、右に行くか左に行くかよりもなんで車を運転しているということね。だから神様は多くの場合は私たちが求めていることは全ては間違っている、根本的なことが間違っている。でもその隠れているところにいなければ神様の御心を悟らせることはない、悟ることがない。隠れている祈り、隠れている断食、隠れている奉仕、あるいは隠れていることありますけど、とりあえず神様だけが私を見ている、 他の人は誰も見られてないけど神様が見ていることを常に覚えながら、それは怖いことじゃない、それは素晴らしい喜ぶことです。神様は私と共にいます。そういう隠れた状態を続いているでしょうか。本当にね、その、偽物の宗教は外面的に賛美したり、まあ、あらゆる儀式を行ったり献金したりするけど、その隠れている神様との交わりは欠けている。で、霊にあって歩んでいないクリスチャンは同じです。まあ、外側ではあらゆるクリスト教的なことをやっていますけど、中では神様の言うことをあまり聞いてない、求めてない、その心があれば私たちは変えられる必要があります。私たちは自分の隠れ場を作ろうとしている。それじゃでも神様の隠れ場は恵みです。神様の恵み、自分の罪を認めて神様との交わりを楽しむ、経験するところです。じゃあもう一つ見ましょう。第一列王記18章、これはちょっと長いから誰か読んでもらいます。大輔、could you read that? 第一列王記18章1から14節お願いします。
それからカナに立って3年目に次のような死の言葉をエリアにあった。アハブに会いに行き、私はこの地に雨を降らせよう。そこでエリアアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に死を恐れていた。イゼベルが死の預言者たちを殺したとき、オバデヤは年100人の預言者を救い出し、50人ずつ川の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。アハバをオバデヤに行った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分馬とラワーを生かしておく草を見つけて家畜を汚さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハバは一人で一つの道に行き、オバデヤは一人で他の道を行った。オバデヤがその道に行った頃、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはエリアがそれがエリアだと分かったので非をして行った。あなたは私の主人エリアではありませんか。エリアは彼に答えた。そうだ、言ってエリアがここにいるとあなたの主人に言いなさい。するとオバデヤが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、ね、私を殺そうとされるのですか。あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人はやらなかった民や王国は一つもありません。彼らがあなたはいないというと、主人やその王国や民にあなたが見つからないという誓いをさせるのです。今あなたは言ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れていっている間に、死の霊はあなたを私の知らないところに連れていくでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から死を恐れています。あなた様にはイゼベルが死の預言者たちを殺した時、私のしたことが知らされていないのですか。私は死の預言者100人を50人ずつ掘らないに隠し、パンと水で彼らを養いました。今あなたは言ってエリアここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。それでエリアは言った。私は仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は今日彼の前に出ましょう。
ありがとうございます。はい、ここでオバディアはちょっとダビデと似ている。なぜなら彼はやっぱり疲れていた。ほら、アハブ王様は、僕はこっちに行きます、あなたはそっちに行きます、国を分ける、もうこのオバディアは非常に権力者でしょ。アハブ王と同じぐらいの権力が、まあ王様ではなかったけど、でも国を半分に分けて、それはね、副大統領みたいなもん。オバディアはそういう王様の前で勤めていた。アハブは他のイスラエルの王よりもひどい罪を犯していた。おまけにバールの祭、あ、 祭司エゼベルと結婚して、で彼女はイスラエル中にバール礼拝を進めていた。そういう人すごい仕事でしょ、そういうすごい職場その仕事をやるのは大変でしょ、クリスチャンだったら。とそういうところでどうやってクリスト教、どうやって自分の信仰を守ることができるでしょう。でもアオバディアは非常に神様を恐れていたと書いています。非常に。だから彼は正しい人でした。だから私たちも例えば国に勤めても、会社に勤めても、学校で働いていても大学とか進化論信じている人たちの間で科学を研究する人であっても、そういうところで私たちは神様に非常に恐れて非常に忠実にできる。そして彼の奉仕はやっぱり隠されていた。多分その周りの人たち、まあ誰も知らなかった。彼はエゼベルが追いかけようとしていたその、ヤホエの預言者を彼は隠した。神様の働きをしていた。50人、50は聖霊の数字、ペンテコスの数字だから、神様の、守りを体に与えた。水もパンも与えた。すごいいい奉仕をしていた。ですけどダビデみたいに疲れていた。まあそういうね、ダブルライフをするとやっぱりしんどいでしょいつバレるか思わない？もちろん思う。ですけど彼はいいことをやっていた。ですけどその日にアハブにエリアはやってきた、ここにいると言って、エリアはやっぱり今までずっと神様に隠されているように、どっかに連れて行かれて隠されると、私はそんな報告したらどうなるのかというふうに考えていた。で同じことです。私はどれだけ忠実していたか知らないのかとオバディアはエリアに言った。ダビデはサウルに、私はどれだけ忠実していたか知らないのか、なんでこんな扱い。で、私たちもそういう心あるでしょう。そういう態度あるでしょう。私は神様にとか、この社会にどれだけ忠実にしているか知らないのかと言いたいでしょう。今、正しいと認められたい。けど、そういうふうにしようとしたら落ちる。ダビデの例、ヨブディアはそうならなかったけど、ダビデの例で結局それは罪の第一歩です。今認められたい、今みんなに私の正しさを見てほしいという態度があれば、罪の道を行ってしまう。逆に隠されてもいいと思ったら、私たちはいつまでも忠実に神様に仕える。だから皆さんの奉仕は見られなくてもいい、皆さんの努力は認められなくてもいい。皆さんはどれだけ祈っているか私は分からない。どれだけ断食しているか分からない。どれだけ神様に祈って計画を結んで作っているか僕は分からない。神様は分かっています。で、皆さんは私の隠れている生活も分からないでしょう。そんなもんです。分からなくてもいい。だからこの生活でもう他の人に見られなくてもいい。どれだけ献金しているかは神様だけが分かっています。どれだけ祈っている、どれだけ神様を礼拝しているか、どれだけ神様の言うことを聞いているか神様だけが分かっています。ですけどでもめちゃくちゃ頑張ってるよと言いたいときに、それは危ないので、もう自分の努力は認められなくてもいいように決めましょう、心の中で。 自分のいい奉仕はもう一切見られなくても大丈夫ですという決心をしましょう。それはオバディアの現実です。ダビデはそれを学ばなければならなかった。はい。でここ最後にですけど、オバディアとエリアがもう対照的なものです。どちらも正しい、どちらも非常に神様を恐れていた、どちらも大変多くの信仰を持っていたけど、でも外面的に完全に違うでしょう。例えば先日アメリカになんか暴力があったでしょ。その時にニューヨークに大騒ぎがあった。まあその時考えてください。外側に、まあ彼はクリスト教とは関係ないんですけどね、外側にまあ非常に保守的なまあ人たちが要求、いろいろ要求してホワイトハウスの外に行った。中にその時の副大統領ペンスがもう次のバイデンの政権が始まるようなまあことをやっていた。そのプロセスを始めた。実は彼らは同じ仲間であるはずだったでしょ。どちらもトランプ側に立っていたけど、どれだけ違うでしょう、ね、彼は中でもうスーツを着て礼儀正しくその政治の働きをしていた。彼らは外でわーわーわーと叫んでいたけど、本当は同じ側ですまあ考えてみてください。オバディアはアハブに勤めていた。もう偶像礼拝を進めている人のために働いていたけど、彼は権力者、彼は副大統領ペンスみたい、彼は今のカメラハラスみたいなもの。みんな見ていた、みんな知っていた、毎日イスラエル新聞の前に載っていた人です、オバディア。誰でも知ってるですけど、彼が実際に何を主のためにやっていたかは、もうほとんどのイスラエル人は分からなかった。わずかの人しか分からなかった。もしかしたら預言者たちだけです。逆に、エリアは、彼の奉仕はみんな知っていた。まあ、あいつのために3年半雨が降ってないから大変ということ。彼が祈ったらすごい力がある。彼は神様の強い預言者だけど、彼のために困っているとか、彼はすごい奉仕は有名だけど、でも彼はどこにいるか誰も分からない、見ることができない、もう完全に反対でしょ。でもどちらも北部に行った、どちらも正しい、どちらも忠実ですから、教会の中にそういう人たちが今いるでしょ。います、この教会でもいるでしょう。ある人は公に、まあ、ジェフみたいに今話している。でもある人は誰も見てないですけど、私はただみんなはもっと公に喋ったらいいのにとか思っても、みんなはそんな仕事がない、その方針はない。ある人は自分のところにもう家出られる、出られない状態かもしれない、祈るしかできないとか、手紙を書くこととか、あるゆる断食とか、人を励ましたりとか、高齢者の面倒を見たりとか、まあ、あるゆる方針あります。ね。で、普通、誰も見てない。ですけど、彼らの方針は隠されている。神様はそれを認めている。それは素晴らしい奉仕です。もしそのような人だったら大丈夫ですよ。見られなくてもいい。神様は言っています。逆に、公で自分の奉仕はみんな見られるような人だったら、そうしましょう。 でも他の人を認めましょう。みんな僕と同じようにじゃなくてもいいから。多くの場合は、まあ、霊的な劣等感がある。他の人みたいに私は何もできないという気持ちあるでしょう、ね、誰でもあるでしょう。ですけどそれはダメです。神様、隠れたところで神様に奉仕してください。それも素晴らしいです。まあ、公の奉仕導かれたらそれもやりましょう。ですけど、あのどちらの場合もあるということです。はい、あの、まあ、考えてみてください。イエス様の十字架のそばに忠実な人たちがいました。常に自分の奉仕が見られていたけど、誰かほとんどみんな分かってなかったマリア、マグドレーン マリアとかがいたでしょ。逆にみんなはしていたけど、え、あの人もクリスチャンかというアルマティアのヨセフもいた。一人はみんな知ってる人けど、彼の信仰は割と隠されていたけど、でも彼はイエス様の、あの、まあ、あの奉仕をしていた。逆にあの人たち誰かもうイエス様に従っているのは分かるけど、マリアたちがいます。まあ、いろいろな忠実な人がいます。逆に弟子たちはあのその時に失敗していた。じゃあ、あの今日の、ポイントは、北部にいる時に私たちの人生は隠れるものです。自分がどれだけ忠実にしているかはこの世では認められない、報いられないね。あのもう本当にわがままに成功成功、お金お金を求める人は成功とお金を得ることができるけど、でも全てを捧げて神様に命を捧げる人たちはこの世の中では何も得ることができない。ですけど神様は見ています。私たちは隠れた生活をするように導かれる。でもダビデみたいに考えてください。自分の自分で隠すじゃなくて、神様の恵みに隠れている。自分があのもうとに疲れるから公に話さないじゃなくて、あの神様に隠される、神様の恵みに守られる。あの中国に私たちが知ってる人がいます。彼はすごい奉仕をしていた、まあ、少数民族に対する奉仕をしていた。ですけどある時に彼は突然、まあ、有名になった。で有名になった時にあの逆に奉仕が全然ダメだった。で今は本当にダビデみたいにあるところからあるところに常に逃げている。あのまあ有名になることは逆に危ない。だから人を見られないように奉仕しましょう。それは私たちの本当 の, あの、信仰が現れることです。では祈りましょう。神様、ぜひ私たちに力を与えてください。この隠れている生活は本当に難しい。みんなみたいに報いられないし認められません。神様のために努力してもこの世の人たちはほとんど認めません。どうか神様、あなたは見てますので、隠れてもいい。あなたが見ているから、あのあなただけが喜ぶなら幸いです。その信仰がまたあのもっともっと増えるように助けてください。恵んでください。神様、あの人が見られないように、あの私たちはあなたに奉仕できるように助けてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。